聖書を朗読します。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせイエスの後ろから運ばせた。
それでは今週は大いなる出会いと題して中西牧師からメッセージを取り付けていただきます。
さて今日はルカの23章26節、たった一節なんですけれども、大いなる出会いという題をつけました。皆さんを見ていつも思うんですけれども、私が牧師でなかったら皆さんとお会いする機会はなかったんじゃないかなってやっぱり思うんですね。親しく交わったりお話したり笑い合ったりすることはなかっただろうと思うんです。そしてまた皆さん同士もですね、この教会においでにならなかったら、クリスチャンにならなかったら、同じように親しい交わりをすることはなかったかなと思うんですね。そうしますと、この出会いの不思議さというものの、恵みというか、凄さというか、そういうものをこう考えさせられてしまいます。今日出てくる人物は、クレネ人シモンという人が出てきます。で、この人がイエス・キリストに出会うわけです。そして、この出会いを通して彼の人生が大きく変えられていく、そういうお話なんですね。皆さんもいろんな出会いがあると思いますが、その出会いを通して、キリストとの出会いを通して、どのようなことが聖書を通して私たちに語りかけてくるのかということをですね、ご一緒に見たいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に手を取りください。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をします。今日こうして礼拝に導かれ、ご一緒にこの第一礼拝に方々ともにあなたの御言葉を今聞こうとしています。それぞれ集まっておいでになる方々、さまざまな思いの中でおいでになっていらっしゃると思います。主が御言葉を通して語りかけてくださり、あなたの御言葉の真理に強められ励まされ、また委ねつつ進むことができますようにお願い申します。語りますしもべをお気になる方々、豊かに導いてくださるように、尊い御子イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。短い一節ですので、もう一度読んでみたいと思います。ルカの福音書の23章の26節。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。最初にクレネ人シモンがキリストに出会ったというところのお話をしたいと思うんですが、よくよく考えると、まさに偶然を超えた出会いというものがあったということを思わされるんですね。イエス・キリストの公の生涯、公生涯といいますが、たった3年半です。たった3年半であるし、行動範囲というのは今の日本の四国の半分くらいを行ったり来たりされただけなんです。しかしそのキリストが与えた影響というものは、そんな短い期間、あるいはわずかな距離をはるかに超えて歴史を二分します。例えば今年2010年といいますか、イエス・キリストの誕生から測った2010年であるわけですね。それだけでもイエス・キリストの大きさがわかると思いますし、またイエス・キリストによって影響を受けた人はおそらく世界で最も多くいると思います。国の法律や憲法を生み出してきた原動力にもなりました。一週間という生活サイクルもまた、この聖書、キリストの言葉によるわけです。そういうことを考えると、イエス・キリストというお方に出会うということは、すごいことだとやはり思わされるわけです。そのキリストに、クレネ人シモンは出会ったんです。 先ほどクレネ人と言いました。でクレネ人というのは今のアフリカ、北アフリカ、地中海に面している北アフリカのリビアという国で、直線距離でエルサレムから測りますと約1600キロメートルです。田舎から出てきたとあります。通りかかったと後で開きますが、マルコの福音書を見ますと、そういういわば商売でしょうか、理由は書いてありません。都詣でしょうか、それもわからない。ともかく田舎から出てきて通りかかったに過ぎない。前日でもダメでしょ、翌日でももちろんダメでしょ。この杉越の祭りのあった春の金曜日、この時間帯でなければキリストに出会うことはなかったんです。しかもこのキリストに出会うという時に沿道はいっぱいの人垣でした。官邸の裁判所からゴルゴダと呼ばれるエルサレム郊外までの道、800メーターぐらいあるわけですが、そのドロローサと呼ばれている道の両サイドに人々が垣根を作っているほどに、多くの人々がこのキリストの十字架を追っていく姿を見ていたわけです。で、おそらくかき分け、まあ、田舎から出てきましたので、一体どなたがこんなことになったのだろう、家に帰って、田舎に帰って、まあ、土産話の一つでもという思いもあったのでしょう。その人垣をかき分けて前に出たわけです。おそらく一番前に出たの。その一番前に出た場面のところで、キリストが疲労困憊の中でばったりと十字架を追いながら倒れられた。そういうことを考えるとですね、10メーター向こうでやったらローマの兵士に名指しで言われることはなかったでしょう。そうすると絶妙のタイミングなんですよ。また絶妙な場所なんですよ。まるでそのところに来るべくして、この時間帯に会うべくして、何かが、あるいはどなたかがお膳立てをして、クレネとシモンが出会うようにというような、そういう働きかけを感じるんですね。皆さん教会にお出になっていらっしゃいます。どうして教会にお出になったんですかと聞けば、いろんな理由が出てくると思います。いや、小さいところから教会に来てましたという人もいるでしょう。あるいは実は私は問題を持ってきました、その解決のために教会に来ましたという方もいらっしゃるでしょう。あるいは教会のイベント、コンサートだとか英会話のクラスだとか、あるいは何かの特別のイベント、クリスマス、イースター、こういった集会に来ましたという人もいるでしょう。あるいはただなんとなくという方もいらっしゃるかもわからない。あるいは友人、家族がいて、私は、まあ、教会に行こう行こうって言われてきたんです。という人もいるでしょう。しかし、それは表面的な理由ですね。確かにきっかけがあればこそ、あなたは教会においでになったのでありますが、聖書を見ると、実は、あなたが教会においでになった理由がはっきりと書かれてあります。ヨハネの福音書、今ルカの福音書を挙げていますが、その次の福音書、福音書というのはイエス・キリストの生涯を書き表した書物なんですが、ヨハネの福音書の15章の16節を挙げていただけますか。ヨハネの福音書の15章の16節、212ページ、第2版をお持ちの人は、194ページなんでしょうか。ヨハネの福音書の15章の16節、イエス・キリストの言葉です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。つまり、あなたが教会においでになってイエス・キリストとある意味では出会うようにされたのは、 私があなたを選んだからだとキリストはおっしゃるんですね。出会いの中で最大の出会いというのは、やはりあなたの命の創造者である神と出会うということだと思います。もちろん人間的にも大きな出会いはあると思います。しかし真の意味で永遠の救いという観点から言えば、この神との出会い、キリストとの出会いに勝るものはないと思います。そしてキリストの言葉は、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとおっしゃるんですね。あなたが教会においでになる、それは私にもわかりません。どういう理由でおいでになったか、それぞれ終わりでしょう。きっかけがあるでしょう。しかし、きっかけを超えて、私があなたを選んだとおっしゃるんですね。クレネリとシモンが、1600km も離れて、わざわざやってきた。通りかかったとマルコの福音書では出てきます。だから、何日もいたんじゃないんです。通りかかったんです。そう考えてくると、そのキリストが倒れる場所をまるで知ってるかのごとくに一番前に出てきている、その時間帯に倒れるのを知っていて、シモンが前に出てきたとかのごとき出会いなんですよ。そう考えてくると、聖書の箇所の中に全ての営みに神の時があるということを記しています。あるいはイエス様はまたこうもおっしゃいました。スズメが一羽落ちることでさえ主の許しなくして落ちない。つまり言わんとすることは、スズメが例えば電線かどっかに捕まっているそのスズメが一羽落ちることでさえ主の許しなくては落ちない。ましてや人間の営み、あなたがどこに行き、どの人に出会い、どういう問題を持つかということは、神の大きな摂理の中にあなたは導かれているのだということがわかりますね。あなたはもしクリスチャンになったとするならば、すごい出会いを経験したということです。クレネ人シモンもまた、1600km も離れたところからわざわざこの日に、この時間帯に、この場所に来るべくしてきた、そういうことを感じます。これが一つのことです。第二は、このシモンが十字架を負わされるということなんですね。クレネリとシモンにとって人生を左右する出来事に、この男は出会うんです。田舎から出てきたと書いてあります。で、ちょっとマルコの福音書を開けてみましょうか。そこの方がもう少し詳しく書いてありますが、ルカの福音書の一つ手前のマルコの福音書の15章の21節。101ページですね。第2版をお持ちの人は92ページ。マルコの福音書の15章の21節。上の段に書いてあります。いいでしょうか。そこへアレキサンデルとルコスとの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りたかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に負わせた。先ほども言いましたように、イエス・キリストは罪のないお方であるにもかかわらず、人間の不幸の原因である、最大の原因である罪の問題、自己中心という罪の問題、神を無視し、人を無視していく、この自己中心という罪の解決のためにキリストは十字架にかかって神の身代わりの裁きを受ける。そのイエス・キリストが十字架にかかられる、その死刑の道具である十字架を、重い十字架を追ってドロローサの道を歩んでいらっしゃるんですね。しかしそれだけではなくて、イエス様は徹夜の裁判でした。まあ少なくとも6回あります。ヘロデ、ピラト、カヤパという大祭司であったり、あるいは総督であったりしたのですが、そこで2回ずつ裁判を受けた。徹夜の裁判で40人一つ足りないうち 39回と言わずになんで42一つ足りないというような複雑な言い方をするかというと、40回打つといかなる屈強な男も死んでしまうからです。その一歩手前で止めるということです。それほどの苦しみをキリストに与えるわけです。そういう中でイエス・キリストは黙々と十字架の道を目指していらっしゃった。しかし徹夜の裁判の中で鞭を打たれる中で血液がどんどんどんどん血管が破れていく中で疲労困憊されたイエス様はそこで倒れた。そしてローマの兵士がずっと人垣を見渡したんです。おそらく想像するとクレネビとシモンは田舎から出てきます。様相が少しこの地のものではないということが分かったんでしょう。関係のある人だったらなんとなく具合が悪くなるかもわからない、遠い人の方がいいと思ったのでしょう。ローマの兵士、おいお前来い、ということです。無理やりみたいに無理やりに十字架に追わせられた。できたら避けなかった。こんな目に遭うとは思わなかったでしょ。だって死刑の道具ですよ。死刑の道具をキリストに代わって運んでいくんですよ。ある意味ではかっこ悪い、恥ずかしい、まるで囚人であるかのように扱われるかもわからないというような思いの中でシモンは追わなければならなかったんですね。皆さん、十字架っていうのはいろんな意味で使われます。あなたにもこの十字架があるのかもしれないと思うんですよ。本当は必要はないんだけれども、あえて追っていかなければならない十字架、誰かの世話をしなければならないという十字架、重い責任を負っていかなければならないという十字架、あるいは様々なハンディを負っていくという十字架、重い病、突然打たれてそれを負っていかなければならない十字架、あるいは人生でありがたくない悲劇という十字架、こういう十字架を追わされてしまうということが人生には残念ながら起こってくる。クレネビとシモンは無理やりですから追いたくなかった。ローマの兵隊に名指しで言われたばっかりに追わなければならないけれども追いたくなかった。追いたくなかったけれども追わざるを得ない。なんといったって全ての道はローマに通ずという世界最大の帝国、このローマの命令ですからね。こういうことを思うときに、私たちもクレネビとシモンではないけれども、人生で十字架に似たものを追っているのではないかなと思わされるんですね。いろんな十字架、先ほども申しましたように、皆さんの関わる人生の中で、家庭の中で、仕事の中で、あるいはさまざまな人間関係の中で、営みの中で、十字架を負わされて歩まなければならない、できたら追いたくない、そういうものが、クレネビとシモンと同じようにあるのではないかと思うんですね。そういう十字架を負っていらっしゃるという方がいらっしゃったら、お伝えしたい。辛いかもわからないけれども、その十字架の意味もわからないその中にあって、やがてその意味がわかり、十字架が恵みに変えられる時がやってきますよということなんです。どうしてそれがわかるかということをお話しして終わりたいと思うんですが、15章の21節、マルコの福音書で結構なんですが、ルカにはない言葉をマルコは載せています。そこへアレキサンデルとルポストの父でって言って、ルカの福音書にはなかった言葉を載せてますね。つまりマルコの福音書が書かれたのは紀元45年くらいです。つまりイエス様が十字架にかかってから15年くらい経っています。で、15年くらい経った後に このマルコの福音書が読まれた場所、おそらくはローマであろうと言われています。するとローマの教会にアレキサンデルとルゴストの父でと言ったときに、読者は、あのアレキサンデルさんとルゴストさんのお父さん、わからなければ意味ないでしょ。そうじゃないですか。誰々さんのお父さんという、誰々さんということを言ってわかる人がいなければ書いてる意味ないです。そうでしょ。つまり、シモンが十字架を負わされて逃げるに逃げられない中でずっと800メーターほどのドロローサの道を歩み続けていったんです。そしてこの前にいる人は一体何者なんだろう、どうでしょうね。死刑の道具、わめき散らすのでもない、どうやら罪のないお方のように見えるけれども、一言も罵らない。お互いに知ってるでしょ？自分に非があっても言い訳がましく言うでしょ、我々は。いやいやいや、そうじゃないとかね。いや、あの時はこうなんでしょ？自分に非がなかったらどんなに弁明しますか？何を言ってるんだと言って必死なんでしょ？イエス様の罪がないにもかかわらず、一言の弁明もない。そして、この方は誰だろう、どなただろう、何者なのだろう、そういう思いがずっとある中で、ゴルゴダの丘に着いたんです。そこは砂金盾の木が一本立てられています。そして、イエス・キリストを自分が運んできたその十字架のこの木、のところにイエス・キリストを寝かせます。そして横木を、犬釘と言われるこの鎖がついているようなこの犬釘を打つんです。この 両手両足のこの甲の手の甲だけではなくて、貫いてくるだけじゃなくて足の方にもその犬釘が打たれます。叫びも上げられるようなそんな激痛が走るその中で、キリストが十字架にかけた最初の祈りを父も聞きました。父よ、彼らを許したまえ、彼らはそのしていることを分からずにいるのです。なんという祈りだろう。自ら鞭打つ者のために取りなしの祈り、許しの祈りをされるなんて、なんというお方だろう。十字架の上でキリストが語った言葉は7つ聖書に記されています。イエス・キリストの十字架の両サイドには強盗も捕らえられて十字架の刑罰を受けていました。彼らは殺人をし、盗みをし、死刑に値する罪でした。しかしそのうちの一人が言うんです。主よ、あなたが御国の位におつきになった時に、この私を思い出してくださいますか。その時キリストは言われました。よくよくあなたに言っておきます、今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるでしょう、天国に行けるでしょう。天国というのは誰もが行ける場所ではありません。罪を許された者のみが行ける場所です。そのところにこの強盗殺人の罪を犯したこの強盗が、私と一緒にあなたは天の御国に行くでしょうという、なんというありがたい言葉を聞いたことでしょう。その言葉を聞くたびにシモンの心は打たれました。このお方はあの旧約聖書が予言している人類の救い主、違いない、そう思ったんです。感動のうちにこの死刑の時間を過ぎてきました。父を我が霊を見てみたんです。息を引き取られたお方、そしてひょっとして想像をたくましくすると、田舎にはすぐに帰れない興奮した思いがずっと3日間過ごしただろうと思うんですね。そして聖書が言うように、 日曜日の朝、死を蹴破ってキリストが復活されたその姿を、あるいはお話をシモンは聞いたかもわからない。やがて田舎に帰ります。そして家族に言うんです。いいか、お父さんがエルサレムで経験した話をするから、お前たちも学んだことがあるだろう。旧約聖書が約束している人類の救い主、私は見たぞ、あったぞ、いや、私は十字架を負わされたのだ。そしてイエス・キリストまじまじと見る経験を許されたのだ。このお方こそ救い主に違いない。お前たちも教会に行こう。お前たちも一緒にクリスチャンになろうじゃないか。そしてアレキサンデルとルコスはクリスチャンになったんだ。おそらくこれが書かれた時にもうシモンはいなかっただろうと思います。そう考えてくると、アレキサンデルとルコスという人がクリスチャンになり、そしてもう一度自分のお父さんが十字架を負った意味を考えた時に、恥ずかしかった十字架、負いたくなかった、無理やりに負わされた十字架ではあったけれども、それがやがてキリストが分かった時に、今週の御言葉に書いたように、十字架を負って歩むということは他の人にはできない特別の使命と祝福を持ったものであるということが分かってきた。恵みに変えられる時がやってきたということなんです。皆さん、ヨハネの福音書の13章の7節を読んで終わりたいと思います。ヨハネの福音書の13章の7節、13章の7節、いいでしょうか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。重い十字架であればあるほどその意味がわからない。何のためにこれを追い続けているのかわからない。早く去ってほしい、そういう思いが出てくると思います。しかし15年のち、あるいは20年のち、シモンには十字架の意味が分かっていたんです。それは私の罪の身代わりのためだった。それを担うことができるなんて、私一人が選ばれるなんて、なんという大きな特権だろう、思いが分かっていたんです。もしも皆さんの中に現代の十字架と言われるようなものを追っておられて、重ければ重いほど意味が分からない、なぜこんなことが私の人生に起こるのだという理不尽、不可解、悶々としていらっしゃる方がおられたら、心配しないでください。後で分かるようになります。後で分かってくるときがやってきます。十字架を追うということの恵みが分かってくる。そしてこのことだったのだということを失うことができるんじゃないでしょうか。皆さんの上に豊かな祝福があるようにお祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、今日はクレネリとシモン、遠い田舎からたまたまやってきたこのクレネリとシモンが、追越しの祭りのこの金曜日、よりによってイエス・キリストが十字架にかかるその道に直面したお話を今日共に見たことでございます。なんという出会いを彼は経験したことでありましょう。そして出会いのみならず、負わされた十字架、恥の多い、無理やりに負わされたように見えたその十字架が、やがて自分を救うためのものであったこと、またこの恵みをさらに多くの人々に伝えるほどになる、そのような経験さえしたシモン、そのことを思います。主の神様、今日問われた方々、あなたがお選びになってで教会においでになりました。またあなたが実を結ぶようにと導いていらっしゃいます。負わされた十字架が時には重たく、意味がわからず、また不可解だと思うようなことを感じられることもおありだと思います。しかし 後で分かるようになりますと、イエス様が言われたように、どうぞ信仰の目を持って神様を仰ぐことができますように、そしてまたその恵みの日を共に体験して主を喜び感謝する時が与えられるように、主が導いてくださるようお願いします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。